週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私が宇津雄一でございます失礼いたしました、1月もですね5日からですかね、私喉がちょっと痛くなり始めまして、まあ、そこから軽く咳なんかも出るようになりましてですね、あれからもう1ヶ月経ちましたけども、皆さんお聞き苦しいところをお聞かせして申し訳ないんですが、未だですねお話をこうするとちょっと咳が出そうに、まあ実際出てましたけれどもなるという状況が続いておりまして、私もですね、まあ、今まであんまり病院が好きじゃないということで自己治癒力に保って頑張ろうという毎日を送ってきたんですよね、咳止めの薬こそお店でね薬局で買って飲んでおりましたが、それでもなかなか収まらないということで、私ついにこの間意を決しまして、病院の方に行ってまいりましたね。本当にね久しぶりに行ったと思います。間違いなく1年2年以上ぶりになりますね。まあお医者さんを信じてないっていうわけじゃないんですけども、なんかこうね流れ作業的に扱われるということが結構ね何回かありましてですね、そこからもうね一般と何だろう一般の人と同じ感じでこう流れ作業で見られるんだったわけですよね。自分の体は自分がよく分かるとよく言ったりしますけどもという感じでなかなか行かなかったんですけど、まあ、今回はねこの咳がずっと止まんないというのもそうなんですけど、先週ぐらいからですかね、今度は鼻水が出るようになりましてですね、でその鼻水がですねもうちょっと汚い話になるんですけど、普通にあの鼻水垂れてきたからティッシュで拭いたんですよね。そしたらもうそれがね鼻水のあの透明とかじゃなくてもう茶色いんですよね。ちょっと茶色で、前にも一回こういうことあったんですけど、でもちょっとおかしいな、普通じゃないなこれと。ほんでそれがだんだんその茶色の鼻水が出る回数が増えてきましてですね、でそれ出たくないから、まあ、噛むけど噛むのも鼻痛いし、だからといってこうねずっと噛んでられないからちょっとこう鼻と喉つながってるから飲んじゃうみたいな形になると、それがまたね嫌な感じじゃないですか。鼻水をね飲んじゃう感覚っていうのは嫌ですしね。でそれが今度こう喉を通ってきますので、鼻だけじゃなくてその喉の炎症もさらに加速させる感じになってですね、鼻は出るわ咳は出るわというちょっともうどうしようもない状況になりましてですね、でしかもその鼻水というのが茶色くなってからというものね、なんかこう目の下というかね、まあ、頬というかね、まあ、右からですけど上の歯がちょっと虫歯みたいな痛さというかね、顎の下も扁桃腺あたりがちょっと痛いというかね、さらにもう頭おでこの方までちょっと痛いっていうのがだるいんですよね。その顔の半分がもう 重だるいというか、これをちょっと毎日続けられると体もしんどいなということで、まあ、意を決して行ったんですね。で、まあ、今インターネットの世界ですから、なんかこういろいろ調べてみる、症状入れてね、そうするとねどうやらこれはね鼻の奥にある副鼻腔っていうところがね、鼻のまあ空洞ですよ、鼻の鼻腔で、ここの炎症ということにすると症状とかと結構ね合致して、これじゃないかなということで、耳鼻咽喉科に行ったわけですね。で初めてもちろん行くところだったんですけど、もう症状を書いてね、まあ初診ですからこういう症状ですって書いて、でね結構早口なお医者さんだったんですけどね、その人にどうしましたみたいになって、でまあその茶色い鼻水が出て、ちょっとこの頬のあたりも痛いんですという話をしたら、もうああもうそれはあれだ蓄膿だと、 蓄膿症聞いたことありますかね、まあ、副鼻腔炎というのと蓄膿症というのはまあ同じようなことというか、まあ、同じでしょうね、言い方が違うだけ、ね、でその副鼻腔炎というものに今なってるわけですよ、もうすでに。で鼻水とかももうね、鼻栓とかしてないと茶色だったり黄色だったりっていうね、まあ、あんまり想像したくないですけど、まあ、鼻水じゃなくてもう海ですからね、それがどんどん出てきてね、まあ、これがね嫌な話なんですけど、ね、結構なあのお匂いがするんですよね、香りが。普通の鼻水と違って海ですから何度も言いますけどね、そいつがまた鼻にいますから非常にこう嫌な匂いを出すというようなまあ話をしてたらね、これはまあ副鼻腔炎間違いない蓄膿症だということで、すぐさまでちょっとあの治療しましょうということでね、なんか細いちっちゃい土管みたいのが出てきてですね、そいつが鼻の中に右左交互にダダダッとどんどん入れては、細くてすっごい長い黒いね、なんなんでしょうね、あれカメラなのか、なんか噴射してたりしますから中に薬をね、それから直で薬塗ってくるものなのか、なんかよくわかんないですけどね、5種類ぐらいを右左交互に何度も何度もやるんですよ。結構奥まで行くんですけどね、それ、まあ、実際それやった後はね鼻水とかピタッと止まっちゃうんですね、さすが病院ですけど。でそれをちょっとやってもらって、じゃあまずもうレントゲン撮りましょうみたいなことになってね、でもうちょっと歩いたところにレントゲン室っていうのがありまして、そこに看護師さん言われるままに行ってですね、はい顎乗っけてくださいみたいな感じで、下から写真をね、レントゲン写真を撮って、でそれが出来上がるまでちょっと座って待ってて、出来上がったらもう一回さっきの早口の先生に呼ばれると。で行きますと、先生見てくださいこれね、もうあの左側はね普通のよく見るその頭蓋骨ってやつです、目のとこがくぼんだね、ふうになってますけど、右側見てこれもう曇っちゃってるね、いやほんとそうなんですよ、白い霧みたいなものがね、まあ、まあそれが海なんですけど、すごいの、もう目の周りに色がついちゃってね、まあ色がついてて白いんですけど、左側とは全然違うんですよ。でこれはね、うさん結構ひどいよ、これ重症だよということで、じゃちょっと強めの薬出すからこれ飲んで、一応2週間ね、出すので、まあ、途中で症状がなくなって良くなったとしても2週間は必ず飲んでくださいということで、まあ、飲み始めて1週間ぐらいも経ちましたかね、うん、もうねやっぱり薬というのはすごいもんでね、飲み始めてもう3日ぐらいで、まあ、2日はもう経たなかったかな、もうそのね顔右半分の重いのも取れましたし、もう日に日にその鼻水も止まってきたし、匂いもなくなってくると、もう本当に薬様様というかね、そういう感じで、まあ、今やねもう鼻の方はその海の方はほとんど大丈夫なんですけど、まあ、聞いていただいて分かるようにですね、ちょっとこう油断すると咳が出そうになるという、そういう時はまだ残ってます。まあでもよく考えたらね、なんか毎年1月2月ってこうやって咳に苦しんでたような気もしないでもないんですよね。だから乾燥っていうのもありますし、まあ、さらに今ね中国の方からなんすか、なんか細かいの飛んできてるみたいな話にもなっててね、大気汚染みたいなのもありますし、まあそれ以外でもねインフルエンザだのろだと、もうほんといろんなものが蔓延しちゃってるので、皆さんね体調万全でって聞いてくれてる方の方が少ないかもしれないですけど、まあそんなことで私ね、まあかれこれもう1ヶ月ぐらい具合の悪い状況を続けてますけど、まあ熱とかがね幸い出ないっていうか測ってないんで分かんないですけど、のであのどっかをね休むとかそういうことはないんですけど、まあ、じりじり治ってきている状況ということでね、皆さんちょっと聞き苦しいところも多々あると思うんですが、今週もね、2月の1週目ですから私一人でお届けしますので、最後までお付き合いをよろしくお願いしたいなというふうに思います。それでは一旦曲の方行ってみましょう。
した頃は若かったことも手伝って真剣な顔で大きな夢語ってたけど流されず
先ほど言ったその耳鼻咽喉科でね、まあ膿が溜まってるってことが分かったのはいいんですけど、私ねすごいことを判明したんですよ。これちょっと笑いそうになっちゃったんですけど、さっきレントゲン撮ったって言ったじゃないですか。顎から下のね、下の方からバーンって撮って、まあ、頭蓋骨がねよく見るこう絵みたいな感じではっきり見えるわけですけど、その確かに副鼻腔炎の、モヤモヤしてるところは映ってるんですが、お医者さんが、いやうちさん、この膿が溜まってんのもそうなんだけど、うちさんこれ鼻折れてんねと。いいですよ鼻 鼻折れてんねって言われました。私えっと思って、ほんでなんかあのボールペンみたいなのをこう鼻の骨のとこにねお医者さんが置くんですけど、普段こここれ普通の痛みでまっすぐなんだよと。ウサの場合はこれ折れてるっていうか、まあちょっと歪んでんですよね。あのまっすぐ来てないで一箇所くの字みたいになってて、これ なんだろうね、昔なんか折ったみたいな話で、いやいやいやいやいや、全く折ったという記憶はありませんし、親からも昔折ったよとも聞いてませんし、全く本当にここまでね何にも気にしなかったんですけど、副鼻腔炎のチェックをするためにレントゲンを撮ってみたら、私宇津裕二さん鼻の骨が折れていたということが判明いたしまして、非常に面白かったわけですよね。もう本当にあれ聞いた時にね、瞬間にね、あラジオで喋ろうと思ったんですけど、すごいでしょ。で、まあ、折れてるって言ってもそのポキッといってるっていうよりももう相当前の話みたいで、まあ、うまいことつながってるんですよ。だから私はちょっとびっくりして、いや実は歌を歌ったりね教えたりする仕事をしてるんだけども、これがこう曲がってる折れてるということに対してなんか問題があるんですかねという話を聞いたところ、まあもうちょっと鼻が詰まりやすくなるぐらいじゃないと、別に大した問題ない、もう今までも別に不便じゃないでしょということで、まあ、それ自体はいいんですけど、まあ、衝撃的ですよね。で私が思ったのは、その今私は初めて知ったけども、もしかしたらうちの両親は昔そういうことがあったのを知ってたけど、わざと、まあ、あえてとかね言わなかったパターンという可能性もあるし、親も知らない間に実際折れている、曲がっているという形になっていたっていう可能性もあるし、どっちなんだろうと思ってね、あのこの間実家に行ってね聞いてみたんですよ。で、まあ、その副鼻腔炎の話もちょっとしてね、こういう状況だったと。それでまあちなみになんだけどもと、そこでレントゲンを取って、まあ、見させてもらったらだね、鼻が折れてると言われたと言ったら、うちの母親が普通にびっくりしましたね、っつって、そんなバカなみたいな。ということで、どうやら、よっぽどの演技派じゃない限りですね、うちの親も確認していなかったというこの長男の鼻のね、曲がり具合で、これちなみにですね、ライブとかね見に来てくれて皆さん、うちさんって鼻曲がってたかなと思うと思うんですが、ね表面上はねあの大丈夫なんですって、うん、まあ私鏡で見ても別にグニャンとなってるわけじゃないんですけど、その中の方で見ると骨がやっぱりまっすぐじゃなくてちょっと歪んでると、まあ、折れてるという表現だったり曲がってるという表現を先生もしてましたけど、ということが判明しちゃったということでね、まあそれはそれで面白いじゃないですか。あのね、一個だけね、私もまあ親に聞く前にね、宇津裕二のこう人生を振り返った時にね、あん時じゃないかなっていうのが一個だけあるんですよ。それはあの実家にね小学校ちで5歳ぐらいって言ったかなに住んでた時、布団を干してね、そのふっかふかの布団を和室のその壁際にこうね何枚かこう折って積み重ねてるっていう状況、まあ、子供ながらにそこはふかふかで気持ちいいっていう意識があったんでしょうね。でそこはふかーんとしてるからですね、まあ、そこに向かってこうピョンと飛んでみたわけですよ。で飛んだはいいんですけど、それちょっとこう距離感を誤ってしまってですね、その布団の上に全部が着地するつもりがちょっと行き過ぎまして、あのおでこの方がねそのまあ壁沿いにあったその窓の桟みたいなところ、こっちからダイブしてそのまんまおでこゴーンってそのね窓の桟に当たったことがあるんですよね。まあ自分の記憶っていうよりもなんか言われた記憶と自分のおぼろげな記憶がこう一緒になってるっていう感覚なんですけど、おでこのところにねすごいコブみたいのができて、でそれが上からだんだんだんだんこう目の方に降りてきてみたいなあの話を聞いたことあるんですよね。なんとなくイメージも覚えてるんですけど、で鼻がちょっとこうね歪んでる感じに見えるっていうのは、これそのおでこのところでガーンと思いっきり酸で打ったことによってですね、まあ直接的に鼻の骨が当たってるわけじゃないけども、上からの強い振動が来ての、ちょっと歪むみたいなっていう感覚だったら、もしかしたらなるほどと思うかなというような 事件なんですね。それは私の人生の中でのね。でその、レントゲン撮ったら鼻曲がってると言われたよって話を親にした時も、じゃああの時かなってやっぱすぐ出てきたんですけど、あの時ね、だからまあ子供ですからそんなに骨もしっかりしてない、勢いよくドーンってぶつかった衝撃でそのね、ちょっと骨に響きが来ちゃってね、折れるだか曲がるだか分かんないですけど、そういうことになるっていう可能性はまあ十分にあるんじゃないかということで、あの時の痛さは私全く覚えてないですが、多分あれぐらいしかもう鼻の骨がね歪むことってないと思いますので、いや本当びっくりしましたね。もう三十何年生きてきて私の骨が鼻曲がってるなんて一切思ったことなかったですから、まあ、衝撃的ですよ。そんなことあるんだなと思ってね、まあ、実際ありましたけど、まあでもそれもね、あの副鼻腔炎でレントゲンを取らなければ分かんなかったことですし、まあ分かんなきゃ分かんないままでもよかったのかもしれないですけどね、新しい発見というか面白い発見、いい話見っけたなっていう感じで、まあ、帰ってきたわけですけどね、ちなみにね、私はその2週間薬をまあ飲み続けて副鼻腔炎というのを完治させに行くわけですけど、お医者さんってもうすごいもんでね、もうその副鼻腔炎で言ってますけど、こう鼻にいろんな管入れて見てる時に、というかうつさんアレルギーあるって言われて、でこれもねちっちゃい頃あの親にアレルギー性鼻炎だよと言われたことはありますけど、実際自分でチェックしたわけでもないし、何に反応するとか細かい試験っていうかね、レッスンもレッスンじゃない、診断もしたことがないので、まあ、実際アレルギー性鼻炎とは聞いていますぐらいな感じなんですけど、そのお医者さんはね、いやもうこれは見るからに鼻炎の話してるよってことでね、なんか鼻炎の花とかあるみたいですけどね、その見た感じの特徴みたいなのがあるんでしょうね。で今回副鼻腔炎治ったらアレルギーのチェックもしたらと、まあ、5,000 6,000 かかっちゃうけど何に反応するかと、で私があのねよく苦しめられるハウスダストですかねって言ったら、そうそうそういうやつって言うからね、もう俺分かってんじゃんと思って、わざわざ調べなくてもね、もうだからそれこそねライブオンライフとか前にやってたイベントで香川とか行ってみんなで布団を引く、その時に鼻栓をしてないで普通に布団を引いてしまうと、もうその埃りでもう鼻ジュルジュルですよ。でそれがもうね長年の経験で分かってるから、そうならないようにもう最初から鼻に栓を詰めて、でみんながバサバサしててもその栓をしてれば鼻ジュルジュルにならないという対処法まで知ってますからね。そのアレルギーの反応はやりたくないなと。何よりもさ、血取るってね、ありがたいことに人生の中で注射とかほとんどしてないので、まあ、わざわざ自分からね行く、そしてやってもらうっていうのは結構怖いね。はい、子供みたいなこと言いますけどね、まあ、アレルギーの検査は多分しないと思いますが、副鼻腔炎の今治療中、そして鼻の骨が曲がっていた私宇津井さんが、もう一曲挟んだ後もう少しお話、ちょっと次は重大なお話になっちゃうかもしれませんがお届けしますので、少々曲を聴きながらお待ちいただければと思います。
Don't
悪くなってしまった結果は、そんなに責めてくれなくても僕だってわかってる。大きなことばかり口にしちゃう喜ばして、いつかいつかと夢を見た奇跡がありえるからこその、
2013年2月、まあ、1週目向かいまして、私一人で今日はお届けしてるんですが、今日はですね、皆さんにちょっとこう重要なお知らせというのを、させていただこうというふうに思っております。何かと言いますとですね、私実は、まあ、歌の先生というのを始めて、もうすぐ、まあ、ところでね、1年間という形になるんですけど、まあ、だいぶ、ね、年齢も重ねてきて大人になってきましたので、まあ、一生懸命働かないといけない、そんな毎日でございます。これは皆さんもね、そういう方多いと思いますけれども、で、その、まあ、歌の先生のお仕事というのがですね、まあ、非常にありがたいことに、どんどんどんどん、まあ、生徒さんが増えていきましてですね、かなり1週間の中でそこに時間を費やすということになってきております。でですね、実際このまあ宇宙一ラジオというのは毎週毎週、まあ、1週目は私1人、2週目ありかちゃん、そして3週目カーリー、4週目片岡英子さんとアシスタントの人に来ていただいてですね、楽しく楽しく、本当に私楽しくやらせていただいてるわけなんですけども、これがですね、かなり歌の先生というところが比重が大きくなってくることによって、毎週毎週こうしてお届けするということがちょっと難しいんじゃないかなと、いうような状況になってまいりました。そうなったらば、例えば月1回、とかでですね、まあ、やっていきたい、まあ、特にこのラジオっていうのは私大好きですから、まあ、やっていきたいところではあるんですけど、実際ですね、今後私がどのような形でまあ働いていく、まあ、それこそね、まあ、曜日とか時間とかそういう話になりますけど、のが読めない部分もありましてですね、でそこに、まあね、さっき言ったアシスタントの答えと予定合わせて、 でも言ったらこれ全部私が編集もしてますから、それをね出会ったところで撮ったやつを編集してリリースまでにアップしてというのをまあ毎週やってきたわけですけど、これがちょっとね読めないんですね。でまあこのね放送を手伝ってくれてる竹竹の部屋のスタッフの方にもねご相談させていただいて、もちろん他のアシスタントの子にもいろいろと相談させていただいてですね、ひとまず2013年2月の4週目でですね、一旦宇宙一ラジオを休憩という形にさせていただきたいなというふうに考えております。終了というふうに言ってしまうのはね、私の音楽のルーツでもありますチャギ&アスカの2人じゃないですけども、終了って言ったら本当にもう終わってしまいますけども、まあ、先ほども言ったように私はラジオ大好きですし、できることならまあやりたいんですけど、まあ、それが毎週毎週できるってお約束がちょっと難しいと、かといってね月1回やりますとは言ってもやっぱり状況が分かんないんで枯渇できませんみたいになるのも非常に申し訳ないので、一旦もう本当に気持ち的にもねやめるつもりというよりは休憩させていただければなというふうに考えております。ありがたいことにもしかしたら毎週月曜日のこのお昼12時をですね、励みに頑張ってくれてるという方もいらっしゃったかもしれませんが、そういう方にはね非常に申し訳ないんですけども、ちょっとね一回休憩という形を取らせていただいて、まあ、今後ちょっとペースがつかめてきたらですね、まあ、どういう形になるか正直わからないんですけれども、また皆さんに聞いていただける機会をね、作りたいなというふうに思ってはいるんですけども、まあ、今回2013年のこのね一応3月からまあ一旦休憩という形を取らせていただきたいというふうに思っております。非常にちょっと残念だし苦しい決断でもあったんですけど、言ってもねもう私どれぐらい前からこうやって毎週ラジオやってんだろうと思って見てたんですね。そしたら2005年ということは今13年ですから12、11、19、8、7、6、5、8年前にですね、当時まあプライベートパスワードということでユニットをやってましたが、のプライベートパスワードうつのカムカムカマンデイという名前でですね、毎週インターネットラジオというのをスタートしたんですね。これが2005年の9月ですね、8年前、まあ7年半前というんですかね。そしてそれがですね、2年半ですか続きまして、一旦それが終了になります。しかし、そこからすぐ次の月からは自分のホームページで今度は好きな時間に聞けるように配信すると。そう、でもその最初のやつもね、まあ、あれ毎週月曜の10時でしたっけね、そこから1時間しか聞けないという形でやってたんですけど、これも2年半やってたんですね毎週で、それが終わって自分のホームページでいつでも好きなように聞ける、まあ、今のね宇宙一ラジオと同じ感じですよね、という形になって2008年のこれが3月からありまして、でまあいろんなところでねやらせていただいてですね、まあ、今やってる竹竹の部屋に、まあ、移動してから2年ですか。なので計やっぱり、8年7年半をね毎週やってたんですよ私。別に嫌じゃなかったですよ、嫌じゃなかったですっていうか、嫌だったら絶対こんな続いてないですしね。でラジオ撮るのは本当に楽しくて、それこそねさっきちらっと話したその香川へみんなで遠征に行ったりなんかするとね、まあ、集まった瞬間から寝る瞬間それから起きた瞬間ずっと回してるような感じでね、もう鬱といえばラジオを撮っているみたいなね、形にもさせていただいたりなんかしてね、もう本当に楽しかったんですね。まあ、いろんなゲストの方にも出ていただきました。野球界からはね元ヤクルトスワローズエースのギャオス内藤さんとか、スポーツ界からはね北京オリンピック女子卓球の監督近藤金次さんとか、まあ、女優さんなんかもたくさん出ていただいたりね、お笑いの方出ていただいたり、本当にそうそうたるメンバーに宇宙一ラジオお世話になりましてですね、ま そういうふうに考えていくと非常に感慨深くもありますけども、まあ、そういうのって記録にね、記録というか、まあ、データとして残ってますしね、写真とかも撮らせていただいたりもしてますし、まあ、この宇宙一ラジオというインターネットラジオは、まあ、今の竹竹の部屋に入ってからも2年間ぐらいやらせていただいてますから、まあ、その辺の音源はずっとね、残っていってると思いますので、まあ、新しいものがちょっと出てこないけれども、うつが喋ってる声はそこで聞くことできますし、まあ、先ほどお話ししたように、ちょっとスケジュールが読めないということで定期的なお約束はできないんですけれども、まあ、例えばね、それこそどっか遠征に行くとか、なんか面白いイベントに参加するとか、まあ、今だったらそうね、千葉の今ねなんか鎌ヶ谷の球場は2軍では初めてなんかフルスクリーンのスコアボードを作るなんていう話でねちょっと盛り上がってるみたいですけど、なんかそういうところをね行ったりするときにはもちろん回させていただきたいなとは思ってるんですけど、まあ、なんかそんなところもね、もしあれば突発的にやるっていうことも十分考えられることではありますが、一応定期的にやっていくパターン形というのはこの2月4週目をもって休憩になるということをですね、今回皆さんにご報告しなければならないということになりました。まあ、いろんなご意見あると思いますけど、本当はね、自分の作ってる歌がバーンともっと世に出てですね、やっていけたらもっともっとね、何でしょう、いろんな人を巻き込んで大きく面白いこともできたかなと思いますけど、もちろんそこについてね諦めてるわけではなくて、この間の鎌倉 FM 生放送に出させてもらった時も、ちょっと言わせていただいたんですけど、その宇津雄一というね、名前、まあ、クレジットって言いますけどね、作詞作曲のところに入るという出方でもいいですし、もちろん自分が歌うという形でもいいですね、何でもいいんですけど、その曲のね、発信自体はやめずに、どっかで誰かね気に入ってくれる人がいればということでですね、そういうアプローチはやめずに続けていきたいと思います。まあラジオもその一環だったといえばそうなんですけど、まあね、まあ、考えるところいろいろありますが、そういうことに決めました。ちなみにですけど、鎌倉 FM で始めている、私シンガーソングライター宇津雄一の最後のバーンサウンドという番組は、同じように毎週土曜日夕方4時10分から鎌倉 FM、82.8MHz 入らない方は、サイマルラジオから聞いていただけるような、このラジオはね、続いていきますけれども、一旦こちらインターネットラジオ宇宙一ラジオの方は休憩ということでね、まあ、急な話なんで、今までねいろいろとお世話になった皆さんを呼んだりとか、王くんもね毎週毎週頑張ってくれてた時期もありましたけども、まあ、呼んでワイワイしたいなという気持ちもありますが、まあ、その辺はね、それこそ突発的なやつとかがあればやらせていただきたいなと思いますので、皆さんね大変申し訳ないんですけれども、そういうことでご了承いただければなというふうに思います。となるとですね、いよいよ、来週からアシスタント登場して残り3週間という形になります。なんとかありかちゃん、カーリー、片岡愛子さんね、時間合わせて来ていただきましてですね、まあ一旦最後という形になるかもしれません。そのねトークを皆さんにもお届けしたいなと思っておりますので、来週からも一つ宇宙一ラジオよろしくお願いしたいなというふうに思います。ということで今回はですね、私一人で一週目ですお届けしましたけれども、ちょっとね咳がまだ残る中、苦しい感じで皆さんもね聞いてて嫌なところもあったかもしれませんが、なんとか最後までやってきました。そして、まあ、そのね体調不良もそうですけど、この宇宙一ラジオの話もね急ですけど、皆さんにご報告させていただきまして、まあ、これからでもね、だからといって適当にやるということじゃなくて、3週間はとにかく、一生懸命ね今まで通り楽しんでやらせていただきたいと思っておりますので、皆さんあと短い時間ですけどね、休憩までよろしくお願いいたします。先ほども言いましたがね、インフルエンザだけじゃなくてノロウイルス、それから私みたいに副鼻腔炎などなどいろんなのがね、季節の変わり目出てきておりますので、皆さん体調だけは本当に十分気をつけて、また来週元気にお会いできればなというふうに思います。今週も時間を作ってこうして宇宙一ラジオを聞いていただきまして誠にありがとうございます。 お相手は私、いつものようにシンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。また来週元気にお会いしましょう。